ごきげんよう店主の読書会第1回後編のお時間でございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。
まあさっきからね15分ぐらいしか時間経ってない
けどねもう2週間経ってますから。も
うでもあれでしょ、あの時空の歪みってやつでしょ。時空
の歪みラジオの人大好き時空の歪みのコーナーでございますというわけで、まあ、いろいろありまして、前回あのご紹介させていただいた、この絵本作家のアトリエ1の読書会をね、これからも始めるわけでございます。もう始めちゃいますよ、うん、おさらいとか大丈夫ですか。まあ簡単に言うと、絵本作家さんのアトリエに、これは母の友の編集部が行かれて、まあ、インタビューとかしてっていうところですよね、うん、というところで、さてこれ皆さんまず読んできましたか。皆さんまず皆さん今ちょっと皆さん一回自己紹介しようかなと思ったけど、まあいいですね。
まあまあいいんじゃないですか。
聞き直して前半を聞き直していただいて、
前半を聞き直せば多分冒頭15分ぐらいで大体みんな紹介してます
、はい、僕もちゃんと読んできました。
はい、
読んでいきましょう、うん、読んできましたか。
読んできました。
はい、
これじゃあですよね、白熊さん自体が今回課題本で選んでくれて、
はい、
選んだ理由をさっき言ってくれました、うん、まあ、雨とアトリエが合うなっていうところと、絵本、ね、
まあ、絵本のテーマだけども、
はい、
あのまあ、読まない人でも楽しめるんじゃないかなとかっていう視点から、
はい、選んでいただいたというところなんで、はい、じゃあ酒井さんからなんか簡単に、
そうですね、
感想を述べよう、うん、
その絵本自体は一箇所大人になってからの方が読んできたんですけど、
はいはいはい、聞いてました、
うん、で実際にこれ読ませてもらって、その、はい、結局絵本作家さんって、まあ、絵描きであるとかデザイナーさんであるとかいろんな立場の方がいると思うんですけども、子供向けの商品だけどやっぱりこう向き合い方っていうのがものすごい真剣だなっていうところ、仕事ぶりがものすごいなっていうのを見てて思いましたね、うん、まあ、読んでてね。そういうのを見ると絵本って子供のうちに読ませてもらってすごい贅沢なことだったんだなっていうのは思いましたね。
結構簡単な感想ですけど、
うん、
子供の時じゃわからないって本当にありますね。
うん、そうそうそう、
僕もこれパラパラ見てて、その作家さんの名前はさっき白熊さんも言ってましたけど、名前だけ見てもねちょっとわからない、要は子供の時覚えてるのって絵とか、
うん、
タイトルとかだからあれなんですけど、うん、となってやっと、あ、なるほどねみたいな、
うん、
味わいとか含めて、その裏には結構真剣な大人たちの格闘というか、
うん、
思いやりとか、なんですかね、編集者と作家の駆け引きみたいのがあるなっていうのをこう少し思ってました、
うん、
松井さんどうですか。
うん、でもなんか結構、まあ、最近に限らずなんだけれども、こういう裏側というか、本の実はこういう人たちがこういう思いで作ってますみたいなものが増えてるなぁとも思うし、実際もっとあればいいと思うんだけど、なんか物事で僕らが楽しんでいた全ては誰か大人が作ってるんだって気づく瞬間があるじゃないですか。
なるほど。
で子供の頃はもちろんずっと気づかなくて、これはなんか天から与えられて何かすごいものみたいな存在があってただ楽しむだけなんだけど、多分大学生ぐらいで、あ、これなんか誰か作ってんだみたいなことに気づくんですよね。でそういうのがすごいこう作り手の方に触れることができる本だなと思ってました、
うん、なるほど。
一回大人にならないとね、
この一回大人にならない
と、そう、一回大人にならないと、あの作る人の気持ちというかにはちょっと至らないところがあると思うんだけど、
なるほど。
母の友に連載してるのが分かるなっていう感じ、
うん、
うんうん
うん、
あの連載誌が絵本だけじゃなくて、うん、もちろんお母さんとかお父さんが読むような本だから、うん、そういうのが分かって子供に読み聞かせてあげるといいんじゃないっていうところもあるんだなって思う。
確かにね。特に多分これ結構この名作が多いので、
うん、
あのお母さんたちが、まあ、お父さんでもいいんですけど、子供の頃に読んでもらった本の秘話みたいな、
うん、
でそれをさらに今の時代にこう読むみたいな、
うんうん、
そういう感じのサイクルにはなってますね。これ2010年ぐらいですか、2012年、ね、初版で出てて、
で連載自体は2006年から
2006年か、うん、ということはね、まあ、大体、まあ、そんなに古くもない、
うん、
あの本なんですけど、そう、確かに大人、キーワード大人ですね大人になる、
一度大人にならない、まあ、
白熊さん自体はこれ読まれてなんかこう感想的なもの、紹介したというよりから読んだ時の感想みたいなのありますか？
そうですね、やっぱり、まあ、私自身はやっぱあの名前を見た時に、あ、この人たちのそのがどんな風に絵を描いてきたかっていうのが知れるのかっていうところから最初入ったんですけど、
はい、
でもやっぱり読んでみたら、あの先ほども皆さんおっしゃってたように、あの真剣というか、もうほんと魂を削って描かれていてたりして、
はい、
その先に子供を見つめていてたりするんですよ。やっぱ視点が、あの子供を見てても、あの親と違うっていうか、親ってやっぱりどうしても将来性とか、ちょっとそういうところとか、こう変に過保護になりすぎたりとかしてしまうんですけど、こう絵本作家さんとかはなんかちゃんとこう子供の子供らしさっていうのを見つめてくれるし、そこをいい加減にしちゃうと、あのこの本の中で加古さんがおっしゃってるんですけど、面白くない紙芝居を見せてもザリガニに負けてしまうって言ってるんですよね、
はいはいはいはい、
なのでもう本当に子供騙しのものは通用しないなってことは絵本作家さんたちがすごく、もう編集者さんも含め痛感してるっていうことがすごい声で読んでて伝わってきてたりもするので、
はい、加古さんっていうのは今出てきましたけど、だるまちゃんと天狗ちゃんが結構有名な、
あとマトリョーシカちゃんとか、
マトリョーシカちゃん、
あとあのでも科学者なんですよ、もともとが、ね、割と科学系の本とかも絵本とかも作られてるので、うんうん、男の子とかは結構好きかもしれない。
うん、だるまの絵覚えてますね、
ちっちゃい、あ、家にあった、
家にあったな、うん、
今川っていう一つながりの作品が今蛇腹版、蛇腹版って要はページめくるんじゃなくて全部つながってて2メートルぐらい
そうそう広げて
なるバージョンっていうのが福音館から記念で再刊されてて、あれはいいですよ、
あれ結構、ね、
そんなに高くないし、
うんうん、手触り系の本ってちょっとこの本から離れちゃうんですけど、うん、結構増えてますよね。タオルの、うん、これにも出てきますけど、大きな株、
うん、
もうなんかこう手ぬぐいかタオルかというか、こうマットみたいなのが出てたりして、ああいうなんか絵本と、
うん、
まあ、実用品じゃないけど、ちょっとこう食感、本から少し離れたり、
絵
本
自体も、うん、
仕掛け絵本みたいなね、ところも、うん、一時期流行ったりはしましたけども、うん、まあ、それともちょっと違うようなものも流行って。じゃあですね、あと個別のなんか思い出とか作家、この作家さんのこれ良かったみたいなコメントみたいな、
印象に残ったりとか、子供の時もあったとかないですかね。子供の時この人好きやったとかって、
ああ、そうです、ね、でもいいだね。じゃあ反対回り、もう僕からでもいいですけど、松井さんからでもいい
です
。
うん、でもね、ないんだな。つまりね、つまり子供の時って別に作家のことは気にしないので、
そうなんですよね、
だからそうそう、絵本これ見てた時に、あ、この絵本読んだことあったわみたいな、こうやってなかった、なんか私ジプタとか懐かしいなとかすごい思った。
僕はあの双子のライオン堂の武田は、
うん
うん、一人称が分かりづらいので名前で言いますけど、あの結構読んでました。僕も最初名前だけ見た時全然知らんなと思ってたんですけど、普通にもう最初から結構、あ、知ってるみたいな、大ちゃんと海も知ってますし、まあ、あのね、ジプタもそうですし、
うん、
消防自動車ジプタもね、もそうですし、まあ、あの働く車はやっぱ男の子的には結構読んでた記憶があるのと、うん、あの小熊のムックとかも知ってるし、大きな株はもちろん読んでるし、
うん、
なんか、あ、これ本当にすごい知ってるみたいなところで、あと、あ、なんかはない、特にはなかった。
あ、
うん、
ない。
なかった。
そう、ない。
もう正直でよろしい。坂井さんどうですか？
僕もですね、そんなに坂井さん知らないかったりするんですけども、
はい、
作品も特にってところなんですけど、一番その読んでて仕事ぶりがすごいなと思ったのが、
はいはい、
あの自動車の絵をいっぱい描かれてた、
は
い、
山本さん
が取材先のこう自動車博物館とかに行くと、
はい、
もうめちゃめちゃ暑いくて、他に一緒に来た人なんかもいらんないような状況でもずっと描き続けてて、もう模型でいいじゃないですかみたいなこと言われても、
写真でい
いじゃないですかって言って、いや、もう本物を撮りたい、撮らないとダメなんだって言い出して、まあちょっとアーティスト寄りになっちゃってるかなというところもあるんですけど、まあそこまでこだわって作られてるっていうのはすごいなっていう、最近ね、なかなかそこまでやれるっていうのもね、ないですからね、
そういうこだわりね、
一つの本に対して
すごいですよね、これあの職場 あの仕事場の写真が結構綺麗にいっぱい出てるのこの本の多分特徴で、こう素敵ですよね。なんかこんな感じなんだなみたいな。
全体的に明度暗めに印刷するところが少し雰囲気があっていいよね。でなんか写真館のところを裏見返してみたら一番上に浅田真史って書いてあって、はいはい、浅田真史さん全部撮ってるのと思ったら一番後ろの対談の最新のとこだけ浅田真史さんで、
うん、
なぜ一番上に持ってきたかネームバリューかなって思った
本屋的な読み出版もされてるハブならではの読みじゃないですか。
でもなんか光の感じがすごい素敵だなって思いますね。これ写真、
うん、これ素敵ですよね、うん、あとなんかこの道具
道具
ね、作家が使われてる道具とか、うん、結構僕は道具好きなんで、うん、色鉛筆とかカッターとかいろいろ無造作に並んでるのをいろいろ見ていくだけでもあなるほどねみたいな。なんかねあの皆さん結構紆余曲折どの方も人生が、
う
ん、あってあとこの第1話がまあ意図的かわからないですけど、まあ、時代も
本で新しい絵本の礎を築いた12を収録したいかなっていう。
なるほど、僕は初めには全く読んでなかった終わりに今から読みますけれども
そうですね、だから
戦後のね
割と第1
初期の小初期の頃の
戦中を経験した方々、うんうんまあ、だからこそこうね子供に対するものだしもあるのかもしれないし、
まあ、希望というか未来というか、うん、かなりみずみずしいものがその直接ではないけど結構そのここに出てるか作家さんたちの作品には出てる感じがありますね。
結構皆さんなんていうか私の子供の頃にはもうすでに経験できなかったもうなんか大自然的なものに幼少期囲まれてたみたいなお話もあったりして、なんかいいなって思ったり、なんかそういう原体験もやっぱり絵本に絵に生きるんじゃないかななんてことを個人的には読んでてね思ったり、
アンパンマンのね作者さんなんかも学生さんのね体験というかすごいずっと言ってて、そこから逆にこうポジティブな作品が生まれたりして、まあね、まあ、だから戦争体験が大事とか言われてるわけではないんですけど、一つのねそれは多分なんかポイントだと思うし、そういう意味じゃなんかそういうのを体験しなかった世代の今若い作家さんなんかもすごい出てきているじゃないですか。その方たちのこういう話というかどういうところにあるのかあの分かるというか、これ本あるんですか、若い人のインタビュー集みたいな。
若い人はやっぱりまだないんですけど、でもまあなんていうか、まあ、これはもしかしたらそのおじいちゃんたちのお話の愚痴になってしまうかもしれないんですけどこれ最後の加古さんと、はい、あの編集者の松井さんの対談の中で、あの最近本物の子供たちを見ずに絵本を描いているっていう風潮もあるんじゃないかみたいなことが書かれてあって、ああそれはちょっと分かるかもしれないなみたいなことはちょっと読んでて思いました。なんかやっぱ親が買ったり人気で出たりする本って結局その絵本作家が自分の子供を見て描いた絵本だったりすることも多いから、なんかやっぱ実際に子供を見て描くっていうのは編集者目線から見ても違いを感じるのかなっていうのは最後加古さんと松井さんの対談を見て思ったりしました。
やっぱり載ってた作家さん結構多いですよね、その、うん、編集者さんの意見よりも自分の感性を信じてやってやってみたところ子供からの反応も良かったみたいな話もある。そうそうそうそう、なかなかまあ商売の部分もあるし、うん、作家さんも生きるのである程度ねこう売れる筋の部分も作りつつ表現する
っていう、まあ最近ね、大人向け絵本っていうのもね出てますからね、うんうん、確かに子供見なくてもあの売れる絵本っていうのはあるとは感じつつも、うん、
まあ絵本に期待ということでいいですかなんかこれ読んでて他にこう広がるよなんか本、
そろそろね時間があれなんで小ネタをぶっ込んで
いく。あ、いいですよ
近いテイストの本だと、はい、作家と本のテーマでインタビューっていうのと本棚っていう冷やこ社が出してる本があって、うん、1号と2号があります、うん、でも両方ともほぼ絶版なので古本屋で探してくださいただ1号に関してはアスペクトから文庫になっているのでそっちでもいいかも、う
ん、本棚2巻、安西水丸さんいらっしゃいますね。
そうそうそう、
作家さんの本棚ね、
と本棚とを見ながら作家さんにインタビューみたいなやつですね。 あとはね、本作りっていう意味だと、本を作るという仕事っていう本が最近、ちくま書房から出ていて、それは基本的にフォントを作ってる人とか、活字印刷の人とか、作家さんだと角野栄子さんにインタビューをしていたりとかしてますね。と、はい、いう本があったりとか、あとはね、本作りとか造本に凝っているっていうとこだと、私とあなたっていう谷川俊太郎さんの刺繍があって、76社っていう会社から出てるんですけど、想定が中井直子さんで、その本作るために紙から作るっていうことをやっている本です。本当に見た目っていうか、もう紙の触り方が心地から違うので、一回どっかで見てほしいな、
ね、ぜひ本屋さんで触っていただく、
僕は基本的に本を紹介するんで必ずぶっ込んでいくんで、これ毎回僕がいる限り
大事なコーナーできました。
はい、
松井の
3冊
本をぶっ込んでいくコーナー
大事です。
はい、
ありがとうございました。というわけで、まあ話は尽きないんですけれども、なんでにやけ顔なのか分かりませんが
2人はいいの、なんか一言大丈夫なの、
一言締めに、坂井さん、どうですか、あのその本の話じゃなくても、自分の本屋の野望とかでもいいですけど。
本屋の野望ですか本屋の野望はね、なんだろうね、別に俺やりたくて本屋になってるわけでもないんだよね、実は。
不思議な
何かやっちゃってんだよ、
何かやっちゃって、もう何かやっちゃったら大事ですよ。
そうそうそう、まあそれぐらい、
ね、そこに山があるからみたいなことで、
そうそうそう、気軽に始められて続けられる職業であってほしいっていうのもありますよね。
なるほどね、
あんまり肩に力入んないでもっていう。
どうですか、今日選んだ本、ね、みんなで語ってみましたけど、
あの正直これ提案した時に皆さん、あの知らなかったこともあって、知らない本提案してよかったのかなとか思ったんですけど、あの読んできていただけたことにまず嬉しくって、感想もいただけて、はい、嬉しいですし、もしこれ聞いた方で、あ、これ読んでみたいな、興味あるなっていう方がいらっしゃいましたら、あの1620円で売ってますので、お近くの本屋さんなり、あの親子専門店ナヌークなりでお買い求めいただければと思いますので、はい、はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。まあ15分というのはちょっとこう時空が歪んでちょっとオーバーしてますけども、まあこんな感じで、まあ、適当に月に1回前半後半みたいな感じで、何か一冊テーマに読書会をしていきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。お相手は司会の双子のライオン堂の武田と、
ハブの松井と、
書士スーベニアの酒井と、
親子絵本専門店ナヌークの白熊でした。
いい感じにしまった。
ごきげんよう、
はい、ごきげんよう